エジプト記9章13節から10章の29節までをお読みいたします。主はモーセに言われた。明朝早く起き、ファラオの前に立って彼に言いなさい。ヘブライ人の神主はこう言われた。私の民を去らせ、私に仕えさせよ。今度こそ私はあなた自身とあなたの家臣とあなたの民にあらゆる災害を下す。私のような神は地上のどこにもいないことをあなたはあなたに分からせるためである。実際今までに私は手を伸ばし、あなたとあなたの民を疫病で打ち、地上から絶やすこともできたのだ。しかし私はあなたに私の力を示して、私の名を全地に語り継げさせるために、あなたを生かしておいた。あなたは未だに私の民に対して高ぶり、彼らを晒せようとしない。見よ、明日の今頃、エジプト以来、始まって以来、今日までかつてなかったほどの華々しい、激しい雹を降らせる。それゆえ今、人を使わして、あなたの家畜で、野にいる者は皆避難させるがよい。野に出ていて、家に連れ戻されない家畜は、人と共にすべて雹に打たれて死ぬであろう。と。ファラオの家臣のうち、主の言葉を恐れた者は、自分のしもべと家畜を家に避難させたが、主の言葉を心に留めなかった者は、しもべと家畜を野に残しておいた。主はモーセに言われた。あなたの手を天に向かって差し伸べ、エジプト全土に、人にも家畜にも、野のあらゆる草の上にも雹を降らせるがよい。モーセが天に向かって杖を差し伸べると、主は雷と雹を下され、稲妻が大地に向かって走った。主はエジプトの地に雹を降らせられた。雹が降り、その間を絶え間なく稲妻が走った。それは甚だ激しく、このような雹が全土に降ったことは、エジプトの国始まって以来かつてなかったほどであった。雹はエジプト全土で、野にいるすべてのもの、人も家畜も残らず打った。雹はまた野のあらゆる草を打ち、野のすべての木を打ち砕いた。ただし、イスラエルの人々の住むゴシェンの地域には雹は降らなかった。ファラオは人を使わし、モーセとアロンを呼び寄せていった。今度ばかりは私が間違っていた。正しいのは主であり、悪いのは私と私の民である。主に祈願してくれ。恐ろしい雷と雹はもうたくさんだ。あなたたちを晒せよう。これ以上ここに留まることはない。モーセは言った。町を出たら早速両手を広げて主に祈りましょう。雷は止み、雹はもう降らないでしょう。あなたはこうして大地が主のものであることを知るでしょう。しかし、あなたもあなたの家臣もまだ主なる神を恐れるに至っていないことを私は知っています。アマと大麦は壊滅した。大麦はちょうど穂が出る時期で、アマはつぼみの開く時期であったからである。小麦と裸麦は壊滅を免れた。穂の出る時期が遅いからである。モーセはファラオの元から退出し、町を出ると両手を広げて主に祈った。すると雷も雹も止み、大地に注ぐ雨も止んだ。ファラオは雨も雹も雷も止んだのを見て、またもや過ちを重ね、彼も彼の家臣も心を顔面にした。ファラオの心は固くなになり、イスラエルの人々を晒せなかった。主がモーセを通して王政になった通りである。主はモーセに言われた。ファラオの元に行きなさい。彼とその家臣の心を顔面にしたのは私自身である。それは彼らのただ中で、私がこれらの印を行うためであり、私がエジプト人をどのようにあしらったか、 どのような印を行ったかをあなたが子孫に語り伝え、私が主であることをあなたたちが知るためである。モーセとアロンはファラオのところへ行き、彼に言った。ヘブライ人の神、主はこう言われた。いつまであなたは私の前に身を低くするのを拒むのか。私の民を去らせ、私に仕えさせなさい。もしあなたが私の民を去らせることを拒み続けるならば、明日私はあなたの領土にイナゴを送り込む。イナゴは地表を覆い尽くし、地面を見ることもできなくなる。そして雹の害を免れた残りのものを食い荒らし、野に生えているすべての木を食い尽くす。またあなたの王宮、家臣のすべての家、エジプト中の家にイナゴが満ちる。それはあなたの先祖も先祖の先祖もこの土地に住み着いた時から今日まで見たことがないものである。彼が身を翻してファラオの元から退出すると、ファラオの家臣が王に進言した。いつまでこの男は私たちを陥れる罠となるのでしょうか。即刻あの者たちを去らせ、彼らの神、主に仕えさせてはいかがでしょう。エジプトが滅びかかっているのはまだお分かりになりませんか。モーセとアロンがファラオの元に呼び戻されると、ファラオは二人に言った。行ってあなたたちの神、主に仕えるがよい。誰と誰が行くのか。若い者も、年寄りも一緒に参ります。息子も、娘も、羊も、牛も参ります。主の祭りは我々全員のものです。と、モーセが答えると、ファラオは二人に言った。よろしい。私がお前たちを家族ともども去らせるときは、主がお前たちと共におられるように。お前たちの前には、災いが待っているのを知るがよい。いや、行くならば、男たちだけで行って、主に仕えるがよい。それがお前たちの求めていたことだ。ファラオは自分の前から彼らを追い出した。主はモーセに言われた。手をエジプトの地に差し伸べ、イナゴを呼び寄せなさい。イナゴはエジプトの国を覆い、地のあらゆる草、雹の害を免れたすべてのものを食い尽くすであろう。モーセがエジプトの地に杖を差し伸べると、主は丸一昼夜、東風を吹かせられた。朝になると、東風がイナゴの大群を運んできた。イナゴはエジプト全土を覆い、エジプトの領土全体にとどまった。このように、おびただしいイナゴの大群は前にも後にもなかった。イナゴは地の表をすべて覆ったので、地は暗くなった。イナゴは地のあらゆる草、雹の害を免れた木の実をすべて食い尽くしたので、木であれ、野の草であれ、エジプト全土のどこにも緑のものは何一つ残らなかった。ファラオは急いでモーセとアロンを呼んで頼んだ。あなたたちの神、主に対し、またあなたたちに対しても、私は過ちを犯した。どうかもう一度だけ過ちを許して、あなたたちの神、主に祈願してもらいたい。こんな死に方だけはしないで済むように。モーセがファラオの元を退出して、主に祈願すると、主は風向きを変え、甚だ強い西風とし、イナゴを吹き飛ばして、葦の海に追いやられたので、エジプトの領土全体にイナゴは一匹も残らなかった。しかし主がファラオの心をかたくなにされたので、ファラオはイスラエルの人々を去らせなかった。主はモーセに言われた。手を天に向かって差し伸べ、エジプトの地に闇を望ませ、人がそれを手に感じるほどにしなさい。モーセが手を天に向かって差し伸べると、三日間エジプト全土に暗闇が望んだ。 人々は3日間、互いに見ることも、自分のいる場所から立ち上がることもできなかったが、イスラエルの人々が住んでいるところには、どこでも光があった。モーセが、ファラオがモーセを呼び寄せて、行って、主に仕えるがよい。ただし、羊と牛は残しておけ。祭司は連れて行ってもよい。と言うと、モーセは答えた。いいえ、あなたご自身からも、生贄と焼き尽くす捧げ物をいただいて、我々の神、主に捧げたいと思っています。我々の家畜も連れて行き、蹄一つ残さないでしょう。我々の神、主に仕えるために、その中から選ばねばなりません。そこに着くまでは、我々自身、どれを持って主に仕えるべきか、わからないですから。しかし、主がファラオの心を頑なにされたので、ファラオは彼らを去らせようとしなかった。ファラオが引き下がれ、二度と私の前に姿を見せないように気をつけよ。今度会ったら生かしてはおかない。と言うと、モーセは答えた。よくぞ仰せになりました。二度とお会いしようとは思いません。以上です。主という方と題して、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日は長い箇所でしたけれども、エジプトに十の災いが下されている、この箇所を私たちは読み進めております。今日の箇所、出エジプト記9章から10章までの間は、第7の災い、豹の災いと、第8の稲子の災い、そして第9の暗闇の災いが下される箇所です。神様はこれまで6つの災いでエジプトを滅ぼしてしまうことができましたけれども、しかしそうはされませんでした。そうされずに次々と災いを下していかれます。ファラオもエジプトの住民も、そしてイスラエルの民たちも、この災いを固唾を飲んで目の当たりにしていきます。次の第7の災いは、エジプトの建国以来、かつてなかったような雹を降らせる災いです。野外にいる人も、家畜も撃つことになる。神様は野外にいる者を避難させるがよい。このように警告を発したんです。エジプト人にとってはそれまでもイスラエルの神、イスラエルの主という方を知りませんでしたけれども、それでもこの今までの6つの災いを見てきた彼らは、主という方を恐れるものが起こされていました。20節のところで、ファラオの家臣のうち、主の言葉を恐れた者は、自分のしもべと家臣を、家畜を家に避難させたが、主の言葉を心に留めなかった者は、しもべと家畜を野に残しておいた、とあります。ここでエジプトの中にも、主を信じる者が起こされていました。まあ、この後ですけれども、エジプトの国をイスラエルの人々が出発することになりますが、イスラエルの一行の中に、一行は祭司を別にして、壮年の男子だけでおよそ60万人と言われていました。ですので、総勢で100万、200万とも思われる人々がエジプトを出発いたしました。しかしその中で、種々雑多な人々もこれに加わったとあります。12章の38節のところにこの一文が添えられていました。数百万のイスラエルの民と共に種々雑多な人々も加わっていました。この一見見逃されそうになりがちな方々、エジプト人であったか、他の異邦人であったかはわかりません。とにかくエジプトの中でイスラエルの神を恐れ加わった人たちがあったようです。彼らは主の言葉を 心に留めて、しもべと家畜を避難させていました。旧約聖書の神、イスラエルを守られた神様は、彼らイスラエル人だけではなく、救いの道を備えていたのでありました。神を恐れるものであれば、救いの道を備えてくださる。主はモーセに手を天に向けさせると、雷が鳴り、氷が下りました。野にあるすべての草を打って、木を砕きました。しかし不思議なことに、イスラエルの民の住むゴシェンには降りませんでした。この凄まじい災害の中で、指し物をファラオは27節で、今度ばかりは私は間違っていました、と初めて罪を認めたかのようです。しかし、今度ばかりは、というところに、砕かれきれていない傲慢さが見て取れます。正しいのは主である、と言います。悪いのは私と私の民だ、とも言います。しかし、モーセはその言葉に偽りがあることを見抜いていました。30節。しかし、あなたもあなたの家臣も、まだ神を恐れるに至っていないことを私は知っている。しかし、モーセはそうであることを知りながらも、雷と氷の災いを去らせていきました。モーセが見抜いた通り、ファラオは、その後、強情になり、またイスラエルを解放することはしませんでした。八つ目の災いは、イナゴの災いで、イナゴの恐ろしさをエジプト人は以前から知っていました。毎年のようにやってくるイナゴの羽の音は、ジェット機の爆音のようだと言います。真昼でも夕暮れのように真っ暗になり、地に舞い降りると地上の食べ物を食い尽くしてしまいました。不安になった家臣たちは、七節のところで不安げに王に進言します。いつまでこの男は私たちを陥れる罠となるのでしょうか。即刻あの者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてはいかがでしょう。エジプトが滅びかかっているのがまだお分かりになりませんか。このいつまでという言葉は、三節のところで、モーセもファラオに使った言葉です。ファラオに対して間接的な非難の言葉を投げかけています。また、まだわからないのですか?というのは彼らの本音であるでしょう。八節で、誰と誰が行くのですか?というんですね。ファラオは誰と誰が?この時期に及んで、そのような質問を投げかけます。まあ、この辺にファラオが策略家であることを忍ばせる言葉だと思います。ファラオは男たちだけを生かせようとしました。他の家族を人質として残しておけば、逃げることはないと考えたんです。ところが、モーセは先手を打って断固として遮りました。若い者も年寄りも、息子も娘、家畜も参ります。主の祭りには、すべての全員のものであります。まあ、この言葉で、王の巧みな策略は砕かれてしまいました。ファラオは思わず、よろしいと口走ってしまいます。しかしその後、いや、行くならば、男たちで行って主に仕えるがよい。と言って話を打ち切ってしまいました。13節を見ますと、東風がイナゴを運んできたとあります。この地方において東風と言いましたら、特別な意味があります。私たちも北風、南風と聞けば、それだけでイメージがあって、北風と聞けば、寒々しい 厳しさをイメージすると思いますけれども、エジプトやパレスチナの地方で東風といえば、砂漠から吹きつける乾燥した強烈な熱風です。イスラエルではハムシーンと呼ばれておりますけれども、聖書では東風と書かれています。旧約聖書の随所に見られる言葉です。ですので、東風と見ましたら、焼けつくような厳しい風を思い起こしていただけると良いかと思います。東風の厳しさは、創世記やイザヤ書やエゼキエル書にも記されています。エゼキエル書にこのような一節がありました。怒りによって木は引き抜かれ、地に投げ捨てられた。東風はその実を枯らし、強い枝はもぎ取られて枯れ、火がそれを焼き尽くしたと表現されています。火が焼き尽くす、そのように表現するほど厳しい熱風です。ちなみにモーセが海を二つに分けたとき、人々がそこを通れるようになりましたけれども、海は乾いて地に変わって、水は分かれたと表現されています。その海を乾いた地に変えたのは、激しい東風をもって海を押し返された東風とあります。この厳しい東風が、イナゴの大群を運んできました。今日の被害を逃れた者もすべて焼き尽くす。そのような甚大な被害がエジプト全土で起こりました。木であれ、野の草であれ、緑のものは何一つ残りませんでした。ファラオはもう一度だけ過ちを許してもらいたい。こんな死に方だけはしないで済むように。こうして災いを過ぎ去ってほしい。その願い通り、この災いは過ぎ去りました。しかし、ファラオの心はまたカタカナになりました。9つ目の災いは、暗闇の災いです。21節、エジプトの地に闇を望ませ、人がそれを手に感じるほどにしなさい、とありました。新改訳の聖書では、闇に触れるほどと書かれていました。この暗闇は凄まじい暗闇にだったのでしょう。彼らは明かりを灯さなかったのかなという疑問を私は感じました。しかし、そのような形跡は全く見られません。明かりを灯してもその火が通らないほどの深い暗闇だったのか。手に感じられるほどのというところとか、立ち上がることもできないという表現の中で、ある神学者は砂嵐のようなものであったとする人もいます。しかしそれはわかりません。神様が天地を創造されたときに、光あれと光と闇を分けられました。光と闇を支配される神様です。人々は3日間この暗闇によって互いに見ることも、自分のいる場所から立ち上がることもできませんでした。昼の光がないだけではなくて、夜の月の光も星の光すらなかったということです。一方で、イスラエルの民、ゴシェンの地には光がありました。この暗闇の災いというのは、ファラオに対するこの上ない権威を侮辱するものでありました。ファラオは太陽の神の化身とも考えられていました。エジプトの二大神というのがナイル川と太陽の神であったそうです。この神様の一連の災いはナイル川を血に染めるというナイル川崇拝に対する打撃で始まり、今やもう一つの神と崇められている太陽に対してなされようとしています。この災いはファラオの権威を砕くものでした。 これで10の災いのうち9つの災いが下されました。主という方をイスラエルの人々とエジプトの人々は災いを通してまざまざと知ることになりました。彼らだけではありません。その子孫たちにも遠い外国の人々にも記憶される出来事でありました。主という方はどんなお方か。この問いに後の人々は、主はあのエジプトから救い出した神であると心に刻んでいました。この災いをもって救い出した神様の計画は、宣教の計画もあったことを覚えます。イエス様は大宣教命令を地上から離れるときに告げられましたけれども、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。このようにすべての民にご自身の名を知らしめる計画を立て、命令を下されました。これは私たちが計り知れない計画の中で表されてきました。16節に、私の名を全地に告げ知らせるため、あなたを生かしておいた、とファラオに告げます。全地に告げさせるために、あなたを生かしておいた。エジプトでファラオに下した災いは、他の民族にまで伝わっていました。時代は下って、モーセもヨシュアもこの世は去った後、サムエルの時代のことです。イスラエルはペリシテと戦っていました。ペリシテ軍の兵士はこういう言葉を述べました。大変なことになった。あの強力な神の手から我々を救えるものがあるだろうか。あの神は荒野で様々な災いを与えてエジプトを打った神だ。ペリシテ人は10の災いをもってエジプトを打ったイスラエルの神をあの神はと言って恐れました。また、エジプトで打った神を知っているだけではなくて、この主を恐れる信仰を持っていた異邦人の人がいました。ヨシュアの時代、エリコの町に住んでいたラハブという遊女の女性です。ラハブがイスラエルの祖国に言う言葉を見ますと、彼女がエジプトの打った神に信仰を持っていることがわかります。ヨシュア記の2章の9節以降にこうありました。主がこの土地をあなたたちに与えられたこと、またそのことで私たちが恐怖に襲われ、この辺りの住民は皆おじけづいていることを私は知っています。あなたたちがエジプトを出たとき、あなたたちのために主が葦の海の水を干上がらせたこと、私たちは聞いています。それを聞いたとき、私たちの心は砕け、もはやあなたたちに立ち向かおうとする者は一人もおりません。あなたたちの神、主こそ、上は天、下は地に至るまで、神であられるからです。ここでラハブは、主という聖なる名前を4回も使っています。主こそ、上は天、地は地に至るまで、下は地に至るまで、神であられる。天地創造の唯一の神であることを、ここで告白しています。主がこの土地に与えられた、あなたたちに与えられた、神がすでにイスラエル人にこのカナンの地をお与えになっている、このことも述べています。出エジプトの物語に戻りますが、ファラオがエジプトで王として建てられ、生かされているのは、主の力がすべての民に知らされるためであったと言います。そのためにファラオにあなたを生かしておいた。ファラオはその言葉に その言葉があっても、かたくなさを失いませんでした。ファラオを重なくなりさせたことは、絶対的な創造主、神、唯一の神であることを示すと同時に、すべての民族に主の名を知らしめる、そのような計画の一部でした。9章の14節に、私のようなものは、他のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。主は計画を立て、約束をし、その約束を必ず成就される。他のどこにもいない神様です。私たちはそのような方を礼拝して、賛美し、やがて新しい天と地において、永遠に褒めたたえる、そのような民になっていきます。それが旧約、新約聖書における救いの文脈です。その計画の中心にあるのは、イエス様の十字架です。誰も目に留めない、種々雑多な人々も含めて、神を恐れる者すべてに救いの手は届きます。その壮大な計画、約束と成就を積み重ねた歴史に、私たちは驚きを感じます。この壮大な計画の意味を理解したのであれば、私たちの生活の中で起こってくる落胆するような出来事を乗り越えて、その中にある神様の計画をしっかりと受けることができるのではないでしょうか。今抱えている苦難は、そのまま苦難では終わりません。私たちはちっぽけで、自分の目や小さな信仰では神様の計画を伺い知ることはできません。しかし数百万のイスラエルの民の中に、種々雑多な者たちを見逃さずに加えられました。主は小さな者も見ておられ、大いなる計画の中に加えてくださいます。このような方は他のどこにもいない。唯一である私たちの神であることを心に留めて、この一週間も歩みたいと思います。お祈りいたします。